FM
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日はちょっと珍しいお話をお聞きしていただけると思います。桜FM の近くで、眼科のお医者さんをなさっているクリニックを開いておられる先生がいらっしゃいまして、飯塚眼科っていうんですけど、そこの院長先生、飯塚修造先生なんですが、この方に今日はお話をお聞きするんです。この方はとっても、ユニークな方といいますか、西宮で生まれ育ったという方ではないんですが、西宮でずっとお仕事をなさっていて、西宮のこともちょっとは調べてみてやろうと思われたんでしょうかね。西宮医師会というのがありまして、先生は医師会の会員でいらっしゃるわけですけど、その医師会が毎月会報を出してるんですね。会員さん向けにいろんな記事を載せた情報誌を出しておられる。その情報誌、西宮医師会会報の中にエッセイがずっと毎回載っているんです。で、それの執筆をされているのがこの飯塚先生。テーマがとっても面白くて、西宮のことを隅々調べてはるなぁというふうな感じがするんです。それでこの番組に登場していただいて、先生の、ご存知のお話をいろいろ聞きたいなと思うんですが、今日は一つ僕もテーマを、見つけてきまして、そのことについてお話をしてもらおうと思います。じゃあ、飯塚先生、こんにちは。
こんにちは。
今日はお邪魔いたしまして、お話を聞かせていただくんですけど。
はい、どうぞお願いします。
どうぞよろしくお願いします。先生、ずいぶん西宮のこと詳しいですね。
私は1986年に、鳴尾の明和病院に勤めまして。
そうか。
で、2001年から JR 西宮駅前で開業してます。
そうですね。明和病院におられたです。先生、阪大の医学部のご出身ですけど、すぐ卒業してすぐに明和病院行かれたんですか？
いや、最初は住友病院に行きまして、その後、大学に戻りまして、それと今、コロナで大変なニューヨークのマウントサイナイ大学へ2年間入学してました。
海外留学もしてこられるんですね。それで西宮においでいただけて、西宮でお医者さんしていただいてます。先生ご所属の医師会の会報をちょっと拝見したことがありまして、これがまた面白いなと、先生の文章がとっても面白くて、ついつい読みふけるんですけれど。今日はその中から一つテーマを選ばせてもらいましたが、西宮の能舞台日芸会館というテーマのエッセイが載ってました。これ先生書かれた。
西宮には能舞台が現在でも2つあるんです。
ほう。
こんな都市は少ないと思うんですけどね。
そうですか。
一つはね、
はい、
祝賀に あります。
阪急の駅前の
阪急の駅、
駅から北へ上がったとこでしたが。
そうです。あそこに、合唱園、河原に照る、言って書いて、合唱園、園は草がむり。
ああ、草がむりの、ただの日ですな。
そこが祝賀能舞台
と言
います。で、もう一つは、
はい、
鳴尾の、西宮能楽堂。
あ、これ一遍お邪魔したことありましたわ。最近ですよね。
そうです。 今年の8月に西宮神社で第1回西宮伝統芸能の夕べの羽衣を上演されて、ね、リモートでも配信されたということです。
そうですか。そちらなるおにも能楽堂ができたでという話でした。はい、で、それとこの日芸会館、これはもう今はないわけでしょ。
そうです。西宮北口に日芸会館という能楽堂が、はい、昭和25年1950年に完成しまして、はあ、およそね5年半ほどがしたんですけども、まあいろいろと経営とかなんとかいうことで続かなかったということですね。
ああそうですね。昭和25年あたりって言うたら
戦争から5年経って、
終戦から5年しか経ってない、
ね、ないんですね。
そんな時に能楽堂ができたんですか、ね、今で言うたらどのあたりになります？
芸術文化センターあたりとは思うんですけども、
はあ、なるほどなるほど、はい、はあ、ははあ、阪急電車のすぐそばみたいなところですね。
そうですね。兵庫県立芸術文化センターは2005年の10月22日にオープンしたいうことで、はい、ちょうど55年前に、ね、
なるほど
ね、日芸会館ができたのです。
なるほど ね、どれぐらいの大きさのもんやったんですか？
会場は1階が700席、
はあ、
2階が500席。
うわ、
かなり大きな。
1200、300入ると言ったら、
そうですね、
今の市民会館
ってぐらいの大きさですかね。
アミティホールぐらいの大きさがあった、
ね、
へえ。それで、能楽堂とおっしゃったら、やっぱり能が主なものだったんです。
最初は能が主やったんですけどね、いろいろと、まあ、劇とか、
うん、
映画とかいうこと、うん、その後にはスケート場に改編しましてね、で、まあ、5年半の、また気に市民に親しまれたということです。
はようできたけど、姿消すのも早かったみたいな。まあ、
そうですね。
ね、時代がそういう時代やったんかもしれない。ね、ちょっと早すぎた。かもしれません。
はい、
西宮北口の阪急電車のすぐそばに大きな劇場ができた。で、まあ能を主にやってたけども、途中からはいろんなことを、まあ、映画なんかもやったわけですな。
そうです
ね。当然演劇もやったでしょう ね、
映画としてね、第三の男、
ア
ニーよ自由を取れ、
は
い、でディズニーの ピノキアとかシンデレラ、
は
あ、日本の映画としては羅生門、青い山脈で、終幕ですか、無理義の秋と書いて、
は
あ
は
あ、そんなんがあったという、上映されたということですね。
えら有名な映画ばかりですやん ね、映画が来てたということです ね、はあ、そうですか。そんな大きな劇場で映画やったら、その頃やったらそういう娯楽が少ない時代でしょうから、みんな大勢が集まったんでしょう ね。
で、暖房完備いうことで、
ほう、
ね、他の映画館では60円から80円のところ、日芸会館では入場料100円だったようですね。
ちょっと高いけど、
高いけど
設備はええでという。
そうです。
なるほどね。これ、どっか、例えば阪急電鉄なんかが経営してたんですか？
いろいろとね、阪急とか、阪神、
はい、
大林組、高島屋、日本生命などが発起人になってますのでね、
ははは、
そこからも援助が出たと思われますね。
なるほどね。まあそれにしてもそういう人たちが、まあ経済的な面ではバックアップされたんでしょうけど、やっぱり能楽堂なんていうのは特殊なもんでもあるわけで、一時はこう、まあ、日が消えかけた能楽の世界っていうのをもう一度こう盛り返さないかんっていうのは熱心な人がいはったんかもしれませんね。
戦後 GHQ によって財閥が解体されてて、いわゆる能を支える 人が少なくなってきたんです。
なる
ね、それでまあ大衆の人から見てもらうということで、この能楽堂を始めたということですね。
うん、なるね。そらみんなも娯楽、まあ演劇にしろ映画にしろそういう舞台ものにみんなこう憧れてたというか、そういうのがあったらええなという気持ちはみんな強かったでしょうからね。ね、荒廃した焼け野ヶ原の西宮でそういうものがあったらええなというふうに思われたんです。能をする人自身は戦争に行って亡くなった人もたくさんいらっしゃったでしょうけど、やっぱり言い張ったことは言い張ったということですね。
そうですね。作ったのは、上田隆一さん、
はあ、
この人が作ったんですけども、
はあはあ、
その会館を設立というんですか、うん、
はい、
計画してその完成を見ることなく亡くなられてます。
あららら、ね、残念なことやった
ね。そうなんですよ、
ね、一生懸命になってやらはったのに、ね、そんなことが昭和25年にもうすでにあったということで、いやそれで今でも続いてるもんやったらみんな知ってるわけですけど、今はもうないわけですから、
そうですね、先ほど言いました、
うん、
宿賀にある宿賀能舞台、
はい、
合唱園ですか、そこが上田能楽堂の流れというかあれです ね、
はは
ね、今その何代目かちょっと分かりませんけども、
上田さん、
ね、
は
そう、今完全音流いうことですね、
うん、はいはい
は
い、
今は上田拓司さんですか、
はは
この人が代表でやっとられます。
そうです
ね、
今宿賀にいはるけど、その上田さんっていう人が北口で能楽堂を作ろうということで走り回らはったんでしょう
か。今のおじいさんかひいおじいさんになる人だと思いますけどね、
う
ん
う
ん、
なるほど、ね、そういうことかな。へー、その当時のなんか文章なんかが残ってたらあれでしょう ね、
ね、私この文章を書くために、
はい、
神戸大学の図書館まで行って、
あら、調べてくれ、
ね、
何か見つかりましたか。
そうですね、1950年の11月20日は脳オープンの日の脳は沖縄と、鶴亀で、12月2日より松竹歌舞伎花形興行、歌舞伎もやってた
んですね。歌舞伎が来たんです
か。勧進帳、自然寺物語。
なるほど。
で、12月22日に、宇野重吉らによる民芸の旗揚げ公演。演じられたのは、チェーホフのカモメ。
ほう。
で、1951年の1月の6日、高松の宮をお迎えして、日能芸、能が開催されたと。
へ、
ね、で、日芸会館を利用したのは民芸の他には全身座、
うん、
あるいはバレエとかコーラス教室も公演も行われたようです。
すごいです ね、 ね、そうするともうその当時としては 今お聞きしたのは全国的な日本を代表するような劇団とか、あるいはまあもちろん歌舞伎が来たわけですし、そういうふうに今や大阪のこの歌舞伎座とか、あるいはフェスティバルホールなんかでやるような催しをわざわざ西宮に来てこの日芸画館でやられたということです ね、
ね、
まあ他にはそういう大きな会場もなかったんでしょうし、すごいことやな。西宮がそうやったら芸術文化の中心やったわけですよ。
まあ、今も兵庫県立芸術文化センターが、
はい、ありますね、
2005年にオープンしたんですけども、はあ、ちょうどその流れというか西宮もそういう伝統があったんでしょうね。
そうですね。芸文センターが来たんもそういうかつて日芸会館があって、あそこで日本を代表するような芸術が行われていたということで、その流れで来たんかもしれません。
そうですね、
なるほどね。そんなことがあったんですよ。さやけど先生そんな調べてくれはりましたな。何かきっかけがあったんですか。
これはやっぱり芸文センターがオープンした いうことで調べたんですね。
なるほど、なるほど。ね、あ、そういうことから ね、西宮がそういう芸術文化活動で、大昔からそういうのを頑張ってやってたということを分かってきたということですね。それはすごいなぁ。さっきちょっとお話出ましたけど、スケートリンクって先生何なんで、
あのね、やっぱり、その芸術だけではなかなか採算が取れんというか、あれでオープンより2年半後に、あの日芸会館が全面的に改装されて、あのアイススケートリングと、あの400名の小劇場として再出発することになった。
劇場は小さくして、観客席を、
ね。
で、その残ったスペースをアイススケート場にして。
アイススケートは神戸と大阪にスケート場ができたので、うん、やっぱりその波に乗ろうということで。
なるほど。ね、僕は小さい頃ですけど、神戸、集落館っていうのができて、それがちょうど今の先生のお話のように、あのいろんな劇場のようなこともやりながら、あのスケートリンクを作った。で、兄なんかそれによう行ったりしてた。ちょっと今お話聞きながら思い出しましたけど、まあそれを真似てやったようなことなんです
か。そうですね。なかなかあの経営というのは難しいですね。
そうですね。
今もちょうどコロナで、いわゆる劇場いうものが、あの、閉まってしまうというか、観客も、あの、オープンしても半分しか入れたらダメみたいな感じで、経営が成り立つのか、いうことですけどね。
でも、あの、逆に、そういう本当に大衆娯楽っていうようなものが、劇場が、あったり、することが少ないですから、あのまさにそういうのは大勢の人が待ち望んでたというか、あの渇望してたもんやなかったですかね。
まあこの頃は戦後5年ぐらいなことですからね、
うんうんうん、
娯楽も少なかったでしょうし、
はい、
あのそういうことではタイムリーな企画だと思うんですけどね。
そうやけど、そう、まあ立派なものすぎて、あの、維持するのは難しかった
と。5年半で亡くなってしまったいうことですね。ね、
そうですか。ね、その後、それはもう潰されてしまったわけですね。
潰されてますね。
もう形もないですもんね。
ね、
今はもう中央公民館とかがあったり、
ね、
あるいは、あの、芸術文化センターができたりしてしまってますから、全く様変わりしてしまったということ。
そうですね。
まあ、阪急電車、北からも西に、東西南北、どっちからでも人が集まれるように、ちょうど電車がうまいこと通ってるとこですから、あの、それこそ大阪、神戸、あるいは宝塚からも、人が来るというようなことで、賑わったことやったと思いますけど、まあ、そんな中でもやっぱり、あの、維持していくのは難しいという時代やったんですね。その頃先生、西宮には映画館やなんかなかったんですかね。
いや、あの西宮はね、はい、1950年には6館で、56年には10館、58年13館、59年に16館。今ではちょっと考えられないぐらい映画産業が発達してしたんですけど ね、
ですね、16館
ね。
へえ、16巻やったらごっついなぁ、西宮で。
いわゆるね、あの、阪神電車の駅前に、パチンコ屋が割にありますね。
はい、あります、あります。今でもあります。
はい、あれが、あの、映画館の後、みたいな、あれですね。
それぐらいの数あったという。
それぐらいの、あの、広さですね。
ああ、そうか、そうか、
ね。広さが必要ですからね。
なるほど、なるほど。
で、今はパチンコ屋とか、
はい、
スーパーマーケットとか、
あ、そうですね、
割に大きい、ね、あの敷地を持ってたところが、
はい、
映画館の後みたいですね。
あ、そうか。そういえば西宮、阪神電車の西宮の駅前、
ね、
パチンコ屋さんたくさんありますが、あれが映画館の後やと思ったら、ね、大体こう想像ついていきます。 阪神電車、今津の駅前にも、パチムペさんいっぱいありますが、あの辺にもあったことだと思います。なるほどな。そういう駅に近いところといいますか、あるいは商店街のようなところに映画館もあったというようなことですね。
はあ、芝居小屋いうのは江戸時代から、
はい、
西宮神社の前あたりにたくさんあったいうか、
は
あ
は
あ、数軒あったということですけどね、はあはあ、そういう伝統がやっぱり、はあ、昔から江戸時代からあるんですね。
西宮はそういうとこやったんです ね、はあ、そうか。まあ西宮の町何やった相手、歴史をよう調べている人に聞いたら、宿場町やったという時代、それから門前町やろうと、江部さんの門前町とちゃうかという人、まあそれから漁業の、もともとは漁業をやってんでとか、あるいは江部さんのおかげで商売が繁盛するようになって商業、ま、商業の町になったんやとか、まあいろんなことをおっしゃる方いらっしゃいますけれども、それらの要素は少しずつみんな、この今先生おっしゃったような映画館がたくさんある街みたいな印象としては全部つながっていくような気がします ね。なるほどな。あ、先生が書かれたエッセイ、医師会の解放 の文章には、西宮の能舞台日芸会館という文章で、今お話になったような方ずっと書かれていて、日本舞踊からバレエやらコーラスの発表やらもいろんなことされたんやで言うて、うん、書いてありますけど、同時にそこに写真が一枚載っているんですけど、本当にこの写真を見ただけでも大きな建物やってんなぁというふうな。
そうですね、今の市民会館ですか、
はい、
アミティホール並みの大きさです ですね。
本当にすごいもんがあったんやな。まあ栄光と挫折、さまざまな教訓を残してくれた日芸会館というふうに先生は表現されていますけど、まさに、短い期間ではあったけれど、本当にその時代に人々が望んでいたことが実現できるような施設として、うん、北口に日芸会館というのが生まれ、そしてわずかな時間で、消えていったんやという、まあ、歴史の中の一コマ、お話を、お伺いしました。まあ、梅田劇場とか、駒劇場とか、大阪の新歌舞伎座とかいうのができたのは、それから後のことということになるわけですね。
そうですね、大阪焼け野原でしたから、
はいはい、
西宮の日芸会館の方が早いかもしれませんね。
本当ですね、本当に時代の先頭を切って、そういうことがされていた。まさに西宮は、芸術文化の街やったでというふうな、こう歴史を物語る一段だったと思います。先生、本当にこれは西宮の、まあ、文化の街西宮 の一つの歴史として皆さん、ご存知の方はせやせやと思い出されたと思いますし、そんなもんがあったんかと思われた方もいらっしゃると思いますけれど、一つそういう側面があったということを、先生のお話で聞かせていただくことができました。先生、それと先生眼科のお医者さんですけど、今は新型コロナウイルスっていうので、みんな人と大勢集まることもできんし、ワイワイ大声で喋ることもいかんしというような窮屈な状態になっておりますが、先生の立場からされたら、こういう感染病っていうのに、西宮との縁っていうのは特別あるんでしょうかね。
うん、私眼科ですけども、
はい、
西宮医師会にボランティアとしてPCR の採取も行ってます。
ね、
で、まあ、西宮いうよりも、日本の芸術文化に対して、コロナいうのはものすごく、ダメージいうんですか。
そうですね。
ね、与えてますね。
大打撃ですね。
そうなんです。エッセンシャルワークと言いますけども、
はい、
それ以外の、やはり芸術文化に、
はい、
対して、これで、この、まあ、伝統芸能運がこれでなくなってしまうんだ、 あろうかというふうな危惧さえ持ってます。
うんうん、そう
ですね。GoTo トラベルいう、次には GoTo シアターいうんですか、
はい、
そういうのやってほしいなと思うんですけども、
はい、
あの、劇場前にできない運が悩みでしょうね。
ね、
だから、閉めても地獄、開けても地獄言うんですか。
本当です ね。まあ先ほどのお話、日芸会館でも、その立派な門はできたけども、それを維持していくということが大変やったというお話やったんですけど、確かにその、GoTo シアターになって、みんなが劇場へ行ってもええよ、泳ぎに行きなさい言われても、劇場としたら、1000人入るとこ300人で抑えてくれとか、500人で抑えてくれとか言われたら、経営的には難しいということになりますもんね。ね、
だから、県立芸術文化センターみたいに、はい、やっぱり公的な支え言うんですか。
はい。
それが、必要になってくる思いますけどね。
あ、本当です ね。やっぱりそういうのをしっかりやっていただかないと、本当に大事なもの、結構なもんでも、廃れていってしまったり、消えていってしまったりするかもしれない。
ねえ。これはやっぱり、政治家の役目というか、
ね、
大阪みたいに文楽なんかいらんわとか言うてね、
そんな人
は補助金を減らすなんかね、とんでもないことは思いますけどね。
そうですね。ねえ、そんなことにならんように、ね、むしろ逆に手を差し伸べて、みんなが楽しめるように対策を立っていただくというのが望まれるわけですね。
そうですね。
いやいや、今日は日芸会館のお話を聞きに来たんですけど、まさに今の時代、そういうものが大事である。で、大事であるがゆえに、なんか手を差し伸べて、公が支援しないと続いていかないよというふうなお話も聞くことができました。飯塚先生、今日はお忙しいところ時間割いていただきましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。
先生書いていらっしゃるエッセイをいっぱい読ませていただきましたんで、また西宮の古いことやらようご存知ですので、お伺いに来たいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は西宮の能舞台日芸会館というテーマで、飯塚眼科のクリニックの院長先生飯塚修造さんに、お話をお伺いすることができました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。